スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。なんか震災ボケというか、なんかボケっていう言い方悪いんですけど、すごく放心状態の時が多いんですけれども、とりあえず収録は頑張りたいと思っている、スノーと
ハンスケと
小杉と
中野です。
はい、とりあえずですね、写真関係の話をしようと、今日はいくつかネタは集めてきたんですけど、通信環境が非常に悪いので、はい、小出しというか短めに話したいと思うのですが、とりあえずですね、震災があってから写真は皆さん撮られてますでしょうか？何かと撮ってる？
はい、私は卒業式があったので
。あ、そうか、お仕事。
お仕事が。
はい。
で、それ以外。
街歩いて、ぼちぼち。
ああ。
ガソリン売り切れましたと
か。ああ、ジョブ的な。はい。中野さんのところは？
あ、まあ私のところはまあ普段撮ってるのと、あとは、お祭りが一応こっちではありましたので、お祭りを撮ったり、
はい。
まああとちょっとアートイベントがあって、撮ったりとか、
はい、
うん、まあ普通には撮ってるかと思います。
僕は計画停電が夜になった時に、街が非常に真っ暗けになって、白いの、まあ2回ほどあったんですけど、2回とも出て、できました。
そうなんだ。
はい、この木を逃すのはもったいないという感じで撮ってますけれども、なんかそれはそれでいいんだけど、これいつまで続くのっていう、なんかちょっとああって感じなんですね。はい、こんな写真が撮れた時もあったんだよって、なんか真心に自信できるような、自慢できるような写真撮りたいと思っている今日この頃です。
はいはい、ということで、まあいろいろになるのかな。はい、まあ先週はちょっと特番的なことで、ただいまもね、ちょっとどっち、そういう傾向に走ってしまう感じになっているので、この番組ではちょっとできるだけ写真やに関することをね、できるだけ話をしていければと思います。
はい。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
で、やっぱり節電とか、あと電車事情の関係で、電車という交通事情の関係で、各ギャラリーが臨時休業とか多いみたいです。ポニカミノルタなんかは、まあ、さすがに、月曜日からは開けられずに、確か休業になってたと思うんですけれども、今日、まあ、ちょっと用事があって、キャノンの銀座に行ったんですけど、やってませんで、14日から23日、休業ですと。
ギャラリーは？
ギャラリーと、あとは、
ショールームも。
ショールームも。サービスはやってるんですけど、まあ、ちょっと時間短縮気味でやっていて、14日から23日でですね、まあ、昨日までか、休業ってなってました。あと、サービスは、キャノンの方は、やっぱり部品関係が、調達とか、そういうことで、なんていうんでしょう、 修理に相当な時間がかかりますっていう。
やっぱそうなってんだ。
同じ相当って書かれてました。相当な時間ってどういう相当なんだとか思ったんですけど、もうすぐにわからんということらしいんですが、そういうあのことになっている中ですね、
うんうん、
D60 を借りてて2週間ほど、
うんうん、
はい、それを使い倒そうと思ってたんですけど、やっぱりその一番取ったのは残念ながら報道でいろんなあの地震関係の震災関係の場面を映しているテレビ画面を一番撮ってました、うん、あとあのスクーリングで行ったあの谷中の時は D60 を持って、
うんうんうん、
マネズは D60 で撮ってきたので、
うん
うん、まあそこそこサンプルはできたと思うんですけど、
うんうん、
その夜中の写真じゃないあの、
手での
手での夜の写真も D60 で撮ってみました。
どうですか。
うん、あのカメラの中身的には多分ほとんど 7D と似たような性能だと思うんですけれども、
うん、
操作系はやっぱりまあかなりいろいろ違っていて、
うん、
いいところと悪いところっていうか、
うん、
そうやって思いましたね、うん、あのモードダイヤルのロックなんですけど、
うん、
まああれば使うけどっていう感じで、
うん、
いやこれだったら別に 7D も直せるんですが、
うん、
あのモードダイヤルのロックはそんなに必要ないかなっていう感じはしました。
ええー、そうなの。
実際に使ってみるとね、なんて言うでしょう、そんなに回す。あの回っちゃうわけではないので、
ほうほうほう、
まあたまに回るときあるんですけど、
ね、うん、
むしろモードダイヤルを回すのにロックボタンを押さなければいけないという手間はちょっと、
ああそうか、
感じるときもある。
あ、なるほどね。
あとなんかちょっとあのダイヤルがねぐらついてるんですよね。
そうなの。
なんか遊び大きくて、それは気持ち悪い。でもキャノンの人に聞いたら、まあ、じゃやっぱりロックつけた関係かなとか言ってましたけど、ぐらついちゃうのがちょっと気になって、セブン D も同じようにぐらつくんだったらつけない方がいいやっていう感じ
です。 あれもね、なんか結構時間かかるんでしょ、出すと。
はい、そうですね、2週間、あとお金もかかるので。
もう入賞なんだよね。
8000円とか言われたんで、ロサービスで8000円って言われちゃったから、じゃあいいやって感じでした。
それはちょっと、まあ、って感じがするよね。
まあ液晶とかあのなんていうんでしょう、くるくる回る、
うんうん、
なんていう液晶なんだっけ、なんとか液晶、
バリアングル、
まあ、うん、あバリアングルか、まあ、うん、もあの使いやすいっていうか面白い、
うん、もうやっぱそうなの。
うん、あの超低アングルとかローアングルとかね、使いハイアングルとかも、
うん、
まあ、ハイアングルちょっと手ぶれしそうであれなんですけど、うん、まあとりあえず見えるんで、
うんうん、
面白かったですし、
へー、
あとはアートフィルターは、うん、まあもうちょっとお遊びだよねとは思いつつ、
うんうん、
あの試しては見たんですが、
うん、
60で電池持つ、あのライブビューで回してても電池持つからあれはいい。
ああそうですか。うん、あそこまでは使ってなかったんです
けど、いや、あの前に発表会で、
うん、あ、はいはい、7D は結構時間、結構かか、あの電池消耗も早いような気がするんですけどね。
全部ライブビュー
ああで撮れます。
でリモートでって言って、片一方はバリアングル開けっぱなしにしていて、
うん、
そのモニターしながら抑えのカット取れるっていう、一人で全部取れるっていう、これはありがたい、
うん、
取れたなと思いました。
ですね。
うん、
まあ、あの操作系はちょっと 7D と違うところが多いので、
うん、
やっぱり混ぜて使うと結構魔法つく感じは、
うん、でもそれまでの50ぐらいまでの操作系と近いんじゃないの。
いやボタンがだいぶ違いますよね。左手の、うん、左手の親指だけで全部、あ右手の親指だけでいろいろ変えられるのは まあ、あの辺はいいんですけど、
うんうんうん、
ちょっとうっかり触ると違うメニューボタンを、クイックメニューボタンっていうのとメニューボタンってちょっと近いところにあってですね、
うん、
クイックメニューを押してるつもりが普通のメニューを押してたりとか、
うん、
いろいろ間をつくところもあります。あと、上の液晶の表示が随分簡素化されていて、
右肩の、まあ、
はい、右肩の、
うんうん、
スタッタースピードとか出てるところ、
うんうん、
一番、あれなのはね、画像図が出てないのと、そこに、今、サイズで撮ってるか分か、そこには出ないのと、あと、
うんうん、
ホワイトバランスもそこには出ない
ん
です、
うんうんうん、
だから、液晶画面にクイックメニューっていうのを表示させて確認しないと。は、まあ、今までのユーザーの使い方っていうか、
うんうん、
だとちょっと魔法つきますよね。
あ,
ねあれ俺今何で撮ってんだっけみたいなサイズ、
うん、
サイズちょっと不安になると思
うん
ですけど、うん、徐々にああいうタイプになっていくのかもしれないですね、表示が、ね、
うん、そうなんだ、簡素化されてきちゃってるんだ。うん、でもその60と7ってその値段ってあんまり変わんないけど、それを考えた時にやっぱ7になっちゃう。
ああ、まあ AF 環境が違うのと、
うん、
そう、やっぱりね、 9点だっけ、
うん、
あれは4050と同じなので、
うんうん、
やっぱり物足りなさは感じますよね、
うん、
AF のところが、
うん、
まあ、まあ、まあそれ以外は別にっていう感じかな。一応あれもついてます。なんだっけ、水準器とかもついてるし。
うんうんうん、
まあ確かね、ティルト方向の水準器はないみたいなんですよ、60は。
あ、ないの？
うん。表示されなかったですね。左右の傾きはあれなんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、でもなんか、60ってなんか半端な感じがして、どうなるんだろうって感じです
ね、うん、実際サブカメラには十分かな。
てかサブカメラにするにしても、はい、極端な話7持っててもう1台って考えた時に、じゃあもう1台7でいいやってならない。
まあ、まあ、そう、あ、値段とかそういうのでは、
うん、
まあ、あれはカテゴリー的にはキスの上級機種って感じがしないでもない。よくできたキスって感じがしないでもない。
ああ、なるほどね。いやー、でもなんか、ちょっとの差で60にする人、まあ、そのバリアングルってそんなにあれなのかな。それだけの魅力がある、うん、60を選択させるだけのあれはあるのかね。
どうなんでしょう。どうなのかな、バリアン、いや、僕、バリアフルじゃなきゃいけないということではないので、やっぱりそういうのが違うと思うんですけど、
うん、なんかね、中途半端な感じがします。
動画撮りたいとか、いろいろ言い出すと、セブンなのかもしれないんですけど、
うん、なんかもうちょっとね、金額に差があるんだったらとか思うけど、あんまりね、今実売どれぐらいになってるか分かんないけど、当初は1万ぐらいしか差がなかったような気がするので、一時逆だったぐらいですもんね、はい、出た当初は、セブンが急に安くなって、60が出てきて、60の方が高いという時期もありましたし、
うん、
なんか位置関係がよくわからんとか思ってはいるんですが、
うん、そうですね。まあ、どういう人におすすめかっていうと、やっぱり、家族向けファンの、まあ、お父さんお母さ
ん
向けの機種であることは間違いないと思うんですけど。
まあまあ、
うん、
やっぱキス、キスよりちょっといいもん
みたいな。そうですね、うん。キスで物足りない人っていう
感じなんだ。
なんでしょうねっていう感じですけど。うん、 まあ、そんな感じで、うん、あと今日はちょっと銀座の BLD ギャラリーというところに以前小関さんが中平拓磨さんの写真展見てきたっていうところにちょうど前を通りかかったら森村康正さん の、
うん、
看板が出てたので肖像経済その他っていうちょっと変わったタイトルの写真展なんだかなんだかっていう感じなんですけど、
うんうん、
森村さんが、いろんな歴史上の人物に扮してるんですけれど、
うんうん、
あのシリーズがあるんですけど、それって歴史上の人物だから結構お金に紙幣とかコインとかそういうもの切手とか、
はいはいはいはい、
そういうものに使われてる、
うんうん、
人物が多いので、
うん、
それが、作品になってるっていうか、と思って、幼稚園の紙幣で、紙幣の中に、
うんうん、
その顔が、顔写真があるんだけど、それが森村さんが、
うん、
ポジタモータフトとか。
ああ、はいはい。
それ、紙幣そのまま、なんか、本物らしく印刷してあるけど、なんか偽札作りとかって大丈夫かとか思うぐらい良い出来上がりになって、壁にこういっぱい、壁というかこう額に入って飾られてました。
うん、
どうやって作ったんだろう、ちょっと逆に。切手とかね、切手シートが非常に綺麗で、ちゃんと日本80円って書いてあるんで、うん、くださいって言いたくなりました。あったら買っちゃおうかなっていうぐらいな場合で非常に面白かったというか、
うん、
あの人、まあ、こういうご時世なんですけど、あの人 の、 写真を見てるとなんかあまりのこうバカバカしさというか、なんか、
うん、
あるしすっとぼけたというか突き抜けた感覚で思わずニヤニヤしてしまいます。そういう意味では現実を忘れられるような、
うん
うん、あれがあって、あと非常に面白い展示だったのは、
うん、
昔ガムとかのおまけで、
うん、
こうギザギザのプラスチックのレンズが紙の表面についていて角度が変わると動いているように見えるのがあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれと同じ原理で、
うん、
バッカンベーをしているアインシュタインの写真の表情がいくつか違うんですよ、見る角度によって。バッカンベーがこう普通の顔になったりしかめ面になったりするような、そういう絵というか写真というか、そういう展示があったり、あとマリリン・モンローの、スカートを押さえてるやつが、白い衣装のマリリン・モンローはこう例の地下鉄の風でスカートを押さえてるやつ、黒い衣装のマリリン・モンローはいきなり男性の性器がニョキって出ているすごい怖いそういうマリリン・モンローになってたり、それがちょっとって変わるので、それ見てニヤニヤしてたんですけどで、それギャラリーのなんか作り方なのかなんか知らないんですけど、ちょうどそのマリリン・モンローのそのヌードになる下半身が丸裸になってるやつが見えるところですね、事務所のなんかドアが鏡になってるんですね、ハーフミラーみたいになってて、
はいはいはい、
見てる姿がそこに映るんですよこう僕が見ている、こう誰かに見られてるような気がしてハッと見ると、そこのドアに映ってる自分の姿なんですけど、
ああ、それを見てる自分が映ると、
そういう場所が2カ所ぐらいあって、
うん、
計算したのかどうか分かんないんですが、非常にヘンテコリな気分になります、
うん、なるほどね、うん、
ここはなんか4月の2日だったかな、
うん、
ラリートークもあるそうなので、
へえ、森村さんの、
はい、でかいような気がしますちょうど僕が行った時誰もいなくて、
うん、
まあ普通に電気はついてたんで、あ、やってるんだと思って行ったら、
うん、
その方が出てきて、
うん、
パチパチっと電気を倍ほどの明るさにしてくれました。
節電、あ、ちゃんと節電してたんだ。
節電中。
し
かも手工で。 仕事節電中で人が来ると明るくしてくれるって。
へえ。まあ、そういうとこで俺してるんだ。
まあギャラリーって
必要なんです
か、ね、うん、まあ結構ね、あの白熱電球つけてます。今日はあのあそこ8階にあるんですけど、
うん、
いやあの登るときはエレベーター乗っちゃったんですが、
うん、
でから閉まったと思って、
うんうんうん、
揺れて止まったらどうしようとか思いながら、うん、ギシギシ、ああいうときってギシギシ言うのも結構気になります。
うんうんうん。
一人。
そうだよね。今、
はい、
エレベーターの怖いよね。
で下りはあの階段で降りたんですけど、
うん、
あのあそこの階段なかなかいいですよ。変な話ですけど、真っ白な階段で、
うん、
なんとなくスタンリー・キューブリック風な雰囲気、真っ白な階段なんですけど、
うん、
でやっぱりそこの蛍光灯がですね、
うん、
ちょっと暗めに暗いなと思ったんですけど、
うん、
見ていて近づくと明るくなるんですよ。各踊り場にある
蛍光灯。ああ、センサーついててってこと？
センサーついてて。
はいはいはい。
それがまたなんかとても SF チックで、
うんうん、
感動しながら見てたんですけど。まあ8階まで登るのは大変ですけど、降りるときは、
うん、
はい、なんで降りたら、うん、じゃないでしょうか。
まあ、じゃあそんなのも楽しみつつみたいな、
はい、あの4月の、ね、17日までは一応会期中無休で
やるんだ。
やってます。 11時から19時で、
うんうん、
あの銀座今すごい空いているので、
うん、
まあ苦にならない人は、
うん、
逆に大変って人はあれですけど、あの苦にならない方は 見ていただければ面白いんじゃないかな、
うん、ね、はい、ということで、まあ、今週は角さんの 60D と森村さんの、
はい、
写真展を見てきたということで、はい、まあ、ちょっとしばらくね、なんかこんな感じで、短縮版というかになるかと思いますが、はい、まあ、基本的には頑張って配信は続けていこうかなと思っておりますので、まあ、ちょっと通常モードにしていきたいに感じはするんですけどね。まあどこもね、報道でいろんな情報が入ってくるでしょうからね。だからこの番組は基本今まで通りのスタンスに戻っていった方がいいのかなっていう感じもしているので、まあ来週から、まあ、今週も徐々に戻してきておりますが、なるべくそういった情報をいろいろとね、お話をしていければと思っております。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、セルフポートレートを、まあ、次週ぐらいにやりたい。もうあの用意はできているので、皆さんはどうでしょうか。はい、はい、遅刻組もありです、うん、お願いしますというそのと、
季節柄すごいひどい顔をしていて正直こうちょっと取る
はい、あの実は先日撮れましたので、はい、遅刻参加したいと思います。
あ、じゃあ、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。